77.1
レインボー FM。 皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。1月24日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さあ早いもので1月も中旬を過ぎてしまいましたね。本当に早い、もうなんだかあっという間ですよね。まあ今受験生の方も一番頑張ってらっしゃる時期なじゃなんねですよね。まあ皆さんのね、本当に桜に花が咲くようにフラワーシネマも応援していますので、どうぞ受験生の皆さん体調に気をつけて風邪ひかないように受験頑張ってくださいね。応援しています。さあ今日もこのコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。ピックアップシネマ、今日ご紹介する作品はロニートとエスティ、彼女たちの選択という映画です。厳格な超正統派ユダヤコミュニティで生まれ育ったロニートとエスティという2人の女性、惹かれ合っていた彼女たち2人をコミュニティの掟は許さず、信仰のもとに2人は引き裂かれてしまいます。信仰を捨て故郷を飛び出し、ニューヨークでカメラマンとして活躍するロニートは、父の死をきっかけに数年ぶりに故郷へ戻り、そこでエスティと再会します。エスティは幼馴染のドビットと結婚し、信仰を守って教師として生き、安定した結婚生活が幸せだと思い込んでいました。ロニートとエスティ、運命によって再び引き寄せられた2人は、偽りの自分を捨てて求め合い、本当の自分を取り戻そうとします。しかし夫や周囲から追い詰められた2人は、人生をかけた選択へと踏み出していくのでしたというお話です。このロニートの役をレイチェル・ワイズ、エスティをレイチェル・マクアダムスと、2人のレイチェルによるダブル主演で繰り広げられる物語です。そしてロニートとエスティ2人の幼馴染をジェラシックパーク3やココアバンシャネルにご出演されていたアレッサンドロ・ニブラという男優さんが演じています。まあ、このロニートとエスティ、そしてドビットというこの3人が幼馴染っていうこの設定がですね、この物語全体のバランスがすごく取れててよかったなーなんて思いました。宗教と LGBT をテーマにした物語なんですけれども、こう見ていてこう何とも複雑な気持ちになりなったんですけれども、まあ、とにかくこの2人のレイチェルがすごくね綺麗で美しいんですよね。でそしてまあこの物語を見ながら、なんとなく昔あったブロックバックマウンテンという映画があったんですけれども、その映画のことをちょっと思い出したりしました。自分の気持ちを隠しながら生きるって本当に難しいだろうなーなんて思いましたし、絶対私には無理だなーなんても思いました。まあ、そしてこの映画でですね、正統派ユダヤ教の女性はウィッグっていうかカツラですね、つけるっていうこともね初めて知ったんですよ。ですからまあ宗教や LGBT、まあ、それぞれの国の文化などまだまだこう知らないことってたくさんあるなぁとこの映画を見ながら改めて感じました。まあ、これまで映画を見ながら 初めて知ったことって私たくさんあるんですよね。もう数えきれないほどあると思います。ですので私はですねノートに映画を見て初めて知ったことなんかをですねこうメモしたりしてるんですよね。そしてちょっともう自分の辞書じゃないですけれども映画辞典、自分の映画辞典なんていうのもねちょっとこうまあ汚い字なんですけどメモったりしてちょっと作ったりしてます。そうやって映画ってただ見て面白いだけじゃなくてそうやって新しいこう知識とかそういうのを与えてくれたりするので一つまあ人生の勉強やいろんな勉強にするにも映画も一つの手段かななんて思いました。ロニートとエスティ、彼女たちの選択は2月7日から全国順次公開で、こちらはまた長崎では公開が決まっておりませんので、まあ、この先今公開になったり、またどこかで見る機会がありましたら、ぜひ映画館で見ていただきたいと思います。さあ、ここで一つメッセージをいただいているのでご紹介したいと思います。ラジオネームパンダさんからいただきました。ミカさん、こんにちは。こんにちは。ラジオで頑張るおじさんたちの映画のお話をされていましたよね。私の中でその映画はアルマゲドンです。ブルース・ウィリス率いるおじさんたちが宇宙へ行って地球を救うというドラマに感動して涙を流しました。頑張るおじさんたちの姿は美しいといただきました。いや本当アルマゲドンも本当そうですよね。こうよく考えたら本当すごいですよね。だってこう宇宙飛行士でもない普通のおじさんたちが宇宙へ行ってもう地球を救っちゃうんですもんね。もうこれ私ももう見るたびにもう感動して同じところで涙が出るんですよ。まあ去年から引き続きちょっとおじさんたちに勇気とか元気をもらってるなぁなんて思いますね。まあこれからも頑張るおじさん映画をちょっと注目していきたいと思います。ラジオネームパンダさん、メッセージありがとうございました。ミカのフラワーシネマ。さあ、ここからは現在公開中の新作映画をご紹介していきたいと思います。まずは1月24日から公開になりましたさよならまでの30分。バンドエコールがメジャーデビューを目前に解散して1年後、メンバーたちの前に突然見知らぬ大学生のソータが現れ、メンバーにバンド再結成を迫ります。実はそのソータの中身はバンドのメンバーの中の一人で1年前に亡くなったボーカルのアキ。ソータが偶然拾ったカセットテープを再生する30分だけアキはソータの体を借りて入れ替わり、一つの体を共有していきます。ソータもアキやバンドの仲間たちと次第に打ち解けていきますが、アキの恋人のカナだけはバンドに戻ることはありませんでした。そんなカナに再び音楽を始めてもらうために最高の一曲を作り上げようとしますが、アキとソータの入れ替わる時間はだんだん短くなっていくのでしたという物語です。このソータの役を北村匠海さん、そしてアキを新田真剣佑さんが演じています。まあこれを見ながら何かにこう夢中になって夢を追いかけることっていいなってこう思いましたし、仲間とか友情とか恋愛とこうザ・青春というこう一番キラキラしてる高校生ぐらいにまたちょっと戻ってみたりしたいななんて思っていました。この頃ってね本当に楽しい時期ですよね。皆さん高校生時代のこう思い出とか何か夢中になったことってありますか？私は高校生の時って言ったら結構大人しくこうちょっと過ごしてたことが多くて、何に夢中になったかって言ったらやっぱり映画に夢中になってましたね。今週何を見ようかなとか、あと私はやっぱりこう映画を見たら必ず一緒にやっぱりサントラが欲しくって、お小遣いはみんなちょっとサントラにつぎ込んだりしてたんですよね。なのでやっぱり私の青春時代もやっぱり映画だったのかもしれないです。 ま、そしてあのこの劇中に流れている歌があるんですけれども、それをこう新田真剣佑さんや北村匠海さんが歌ってるんですよね。その歌がなんかものすごく良くて、なんかこう心に染みちゃって思わずこうポロッとこう涙してしまいました。まあ、この映画ですね、音楽や青春物語が好きな人はもちろん楽しめますし、久しぶりにこう青春してみようかななんて思っている方にもおすすめの映画です。これ音楽にも注目してぜひ楽しんでくださいね。さよならまでの30分は1月24日から東宝シネマズ長崎佐世保シネマボックス太陽で現在上映中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。さあ続いての作品も1月24日から公開になりました映画キャッツです。1981年にロンドンで初演されて以来、日本公演も通算1万回を記録するなど世界中で愛され続けるミュージカルの金字塔がついに映画化になりました。人間に飼いならされることを拒み、逆境の中でもしたたかに生きる個性豊かなジェリクルキャッツと呼ばれる猫たち。満月が輝くある夜、年に一度開かれるジェリクル武道会、それは新しい人生を始めることができる一匹の猫が選出される特別な武道会の幕が上がるという今回のキャッツです。監督はレ・ミゼラブル以来2度目のミュージカルとなるトム・フーパー、そしてスティーブン・スピルバーグが制作総指揮を務めています。まあ、スピルバーグってい こう名前を聞いたりこのキャッツのポスターに描かれている満月を見ると、私はなんとなくこう E.T. をもう思い出してしまいました。なんかここにちょっと E.T. 飛んでたら面白いななんてちょっと余計なことまで思っちゃったりしたんですけれども、この映画ですね、出演も英国ロイヤルバレエ団プリンシパルのフランチェスカ・ヘイワードの他にジェームズ・コーデン、ジェニファー・ハドソン、テイラー・スウィフト、ジュディ・デンチ、イアン・マッケランとこう豪華なキャストが顔を揃えていますし、これですね、極上吹き替え版という こう日本語吹き替え版のキャストもすごく豪華なんですよ。まあ、葵若菜さん、山崎育三郎さん、大竹しのぶさん、そしてロバートの秋山さん、森崎ウィンさんと、本当に日本語吹き替え版も豪華なキャストが顔を揃えています。私はこれちょっと字幕版でしかまだ見てないんですけれども、これちょっと日本語吹き替え版も見てみたいななんて思いました。ですので、もしお時間とか機会がありましたら、字幕版とそして日本語吹き替え版、これ2つ楽しんでいただけたらななんて思います。これこうなんて言うんだろう、実写映画っていうよりもミュージカル映画としてこう楽しめますし、なんといってもこう歌と踊りが本当にこう魅力的で素敵な映画でした。私はこう劇団四季のキャッツをこうだいぶ前にこう見たことがあるんですけれども、またそれとはちょっと違う雰囲気を味わえました。まあ、これ映画化するにあたってキャストとしてアン・ハサウェイやリアーナの名前が挙がっていたんですけれども、まあ、両者とも残念ながらスケジュールの都合が叶わなかったなんて話題も上がったりしてましたよね。まあ、ちょっとこの2人にもちょっと登場してほしかったななんてちょっと残念に思ったりもしました。そしてこの映画のために書き下ろした新曲などもありますので、大きなスクリーンでこれぜひお楽しみいただきたいと思います。映画キャッツは1月24日から東宝シネマズ長崎、ユダイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでキャッツの世界をお楽しみください。それではお年玉プレゼント企画に参りましょう。今日も素敵なプレゼントをいただいています。映画キャッツからオリジナルノートとボールペンをセットにして2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページ、またはBプレス内のキャッツプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは1月31日の金曜日です。これノートとボールペン本当に素敵なね、デザインになってますので、これなんかちょっと争奪戦になりそうだななんて思ってます。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。 ミカのフラワーシネマ。さあ、お届けしていますミカのフラワーシネマ、ここでメッセージをいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネームドリカムさんからいただきました。バレンタインに見たくなる映画は恋愛映画かな。ミカさんお元気ですか。私は毎日お仕事を頑張っています。ミカさんこれからも頑張ってくださいねといただきました。まあ、ドリカムさんよくですねこの番組にもメッセージくださるんですよ。本当に楽しみに聞いてくださってありがとうございます。これからも番組を楽しみに聞いて、そしてメッセージ送ってくださいね。ドリカムさんメッセージありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。FM いさはやのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページからどんどん送ってくださいね。まあ先ほどちょっとドリカムさんからもいただいたんですけれども、もうすぐバレンタイン来ますよね。今ちょっと街でもこうちょっとチョコレート売り場なんかも見たりするんですけれども、まあ皆さんねちょっとバレンタインのエピソードなんかも映画と関係なくでもいいですので、何か思い出などございましたら、ぜひフラワーシネマの方にもメッセージで送っていただきたいと思います。そしてまあバレンタインの時期、この時期に見たくなる映画、これがいいかななんていうのもありましたら、そちらもお待ちしてますので、どんどん送ってくださいね。さあそろそろエンディングが近づいてきました。まあちょっと映画の話をするとあっという間ですよね。今日のお別れソングは映画さよならまでの30分からエコールでもう二度とをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。